ここらもずっと暮らしたい住まいとは。このコーナーは心木造建築研究所山崎健二さんとお送りします。ということで山崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2020年一発目テーマなんですけれども、
はい、
憧れの薪ストーブを検討中、環境問題やご近所トラブルはありますか、ということで、薪ストーブって、正直インテリアとして、置いてみたいっていうのはあるものの
憧れはね、皆さん
憧れはあるんですが、そもそもやっぱ薪なんで木を切るじゃないですか。
そうですね。
で燃やすじゃないですか、ということでこう燃料費だったり、環境についてどうなのかっていうところなんですけども、このあたりどうなんですかね。
そうですね、やはり危険じゃないかとか、メンテナンスが大変そう、あと薪の準備ってどうするのって、そんな皆さん不安もたくさんあるのが薪ストーブだとは思うんですけども、まずちょっと薪ストーブって皆さんなかなか言葉では知っていても、持ってない方多いと思うんですよね、静岡だと暖かいし必要なのなんていう方もいらっしゃいますけど、
やっぱ寒冷地北海道とか、東北とか使ってるイメージありますけど、
ありますよね。例え話として、
例え話で
、車にちょっと薪ストーブを置き換えて考えてみると、薪ストーブっていうのは暖房するためなので、暖房を移動するっていうことに、
暖かくすることを移動と考える、
移動する、だと車で言うとですね、車の目的はほぼほぼ移動することですよね。
そうですね、
移動するための手段、ただ車ってその移動するためだけに皆さん持ってらっしゃるのか、だったらどんな車でもいいとは思うんですけど、きっと
スポーツカー乗ったりとか、ファミリーカー乗ったりとか、なんか最近ラグジュアリー空間にするとかでね、
そうですね、
室内装飾したりとか、
車をいろんな形で楽しんでる方いらっしゃるし、あともう一つ車はやはりこう今はすごくエコなものも多い、中には電気で動くものもありますよね、エコになってきてますよね、で薪ストーブもやっぱり同じで、昔ながらの薪ストーブもありますけども、今はすごくエコになってたり、車のようにこうオートマチックのような感じで割と簡単にこう扱いやすい薪ストーブも出てますね。
キャンプ行っても、焚き火をつけるのって正直大変だったりするじゃないですか、
そうですよね、
だからつけるのも大変なのかなってやっぱ思ってたんですけど、そう
やはりね、一昔前のやっぱ薪ストーブは大変です、空気の量を調整しながら、初めはたくさん空気入れて後で絞ってなんてあるんですけど、
段取りがあるんですね、
あるんですけど、今のそういうちょっと簡単な薪ストーブは着火して蓋を閉めれば空気の入れ方をある程度コントロールしてくれてる薪ストーブも多いので、本当にこう薪ストーブも年齢知らない方でもすぐに扱えるようにはなってますね。
あとエコっていうのはどういうところなんですか？
そうですね、エコっていうと薪をたくさん消費しない、少しの薪で長くこう温かさが持続できるものっていうのもありまして、例えて言うと薪ストーブって鉄でできているイメージが多いと思うんですけど、鉄もあるんですけど、鉄の周りに石がこう貼ってあって、で石ってすごく熱を貯める、蓄熱って言いますけど、熱を貯めてくれる要素があるので、薪ストーブで出た熱を蓄えて、例えば夜、長くその熱をこう持続させていくための薪ストーブも最近はね、実はかなりこれが多くなってきてますね。
あ、そうなんですね。いわゆる燃費いいというか、本当エコ、
燃費がいいっていうことですね。
ですよね。
そうです。
へえ、
あとは皆さんそのペレットストーブというものとね、少し混同していることはあるかもしれません、ペレットストーブは木を圧縮した燃料ですので、手軽だし、っていうような方向もあるかもしれないですね。
薪を実際燃やすんで、家の中に火がある、安全にはなってると思うんですけど、その分あったかいのはあったかいんでしょうね。
そうです。もう薪ストーブの良さというやっぱ一番がもうほんと暖かい、でこの暖かみが、エアコンとか灯油ストーブのような暖かさと違うんですよね。
そうなんですよね。
違うんです、焚き火をしてるっていう言い方もあるんですけど、お風呂ですごくこう芯まで温まるってありますよね、あれと本当に似てるんですよね。
なるほど、
こ
う外側じゃなくて内側がずーっとね、温めてくれる感じ、
もう自分がもう熱くなっちゃって、もう熱すぎて窓を開けて、なんていうようなこともありますから、
ぐらいの、要は火力があるという、しかもさっき焚き火出ましたけど、焚き火だけ最近流す動画もあるじゃないですか。
癒し
の部分で、だから薪ストーブだからずーっと見てられるでしょうしね。
いや、本当多いです。火をずーっと見てられるので、メラメラしてるので、もうテレビは見なくなって火ばっか見てる方って、テレビ見なくなったよ山崎さんなんていう方もいますね。
なんかちょっと大人の遊びって感じしますけどね。
そうですね、やっぱ危ないものには間違いないですから、 あの家の中で火が燃えてるわけですからね、はいはい、ですからやっぱそういう日頃のメンテナンスややっぱり薪の準備も大事なので、まあ、そういった意味でやっぱ大人の、まあ、遊びといえば、ちょっと遊びなのかなという部分もありますね。
薪ストーブは海外のものが多かったりするんですか？
はい、もうほとんど海外のものが今はまだですね、あの多いです。あの、一時期はアメリカのもの、でも今はどちらかといえばヨーロッパのもの、はい、まあ、ヨーロッパも寒い地方のものもあれば、はい、でそうは思ってもイタリアも、スペインのものなんかもありますから。
へ、あ、そうなんですか。
ヨーロッパの方はおしゃれを楽しんでる部分もあるんだと思うんですよね。
じゃあ形も僕イメージしてるのは四角い箱で、で前にはガラス扉みたいなのがついててみたいな、はい、結構ガッチリしたイメージですけど、
はい、今は最近、どちらかというとガラス面はどんどん大きくなって、いるので、正面はガラス酒みたいなものを、要は火を楽しむ、
本当にスクリーンみたいな形で。
そうです、はい、昔はやっぱりそのガラスの技術がなかったので、そんな大きいガラス作れなかったと思うんですよね、まあ、耐熱ガラスが必要ですから、まあ、それがやっぱり技術が進むにあたって、火がたくさん見える、こうで火って上に伸びていきますよね、炎って。そうですね。ですから縦型の薪ストーブっていうのも結構増えてるんですよね。
要はスタイリッシュになってるんです
か？スタイリッシュですね。なんとなくドーンとこう、あのズングリムックなものがイメージがありますけど、そう、 はい、そうじゃなくて、縦型に、ですからこう椅子に座ったりして、その前で楽しめるような、そんなものも増えてます。あとは曲面こう、
はいはい、
回ったガラスとかね、いろんなものが増えていますから、一口に薪ストーブといっても多分どんどん変わってる。
種類あるんですね。
そうですね、もう日々進化していますね。
インテリアの一つとしての考え方もできそうですしね、
はい、そうですね。やはり外してどっかしまうというものにはならないので、やっぱ夏場はどうしてもそれはインテリアという形であるのでね、やっぱりおしゃれなものを選んでいただく方も多いですよね、
はい、設置っていうのはどういう流れになるんですか？はい、まあ物がありますよね、本体。
はい、
っていうことはやっぱ薪ストーブなんで煙突をつけますか？
煙突つけますね。一番大事なのは煙突で、結局何か電気で動いてるわけじゃないですから、火が燃えてそれで空気をですねこう吸い込んで、で燃えて吐き出してるわけですよね、で煙突の長さもある程度の長さがないと、それがうまくこう上昇気流で上がっていかないんですよね、煙が上がっていかないってことは空気を吸い込んでくれないので、燃えないんですよ、下手するともう部屋の中にこう逆流してきたりとか。
あ、そうですか。
暖炉ってありますよね、
はい、
暖炉ってもう何もガラスとかないですよね。
ないやつですよね。
あれでも部屋中がもくもくもくもくしないのって思うんですけど、あれしないんですよね、っていうのはやはり計算されて空気を吸い込んで排気するんで、常に一方通行なんですよね。
ほうほうほうほう、
常に一方通行なので煙が逆流するってことは基本的にはない。
これ例えば購入検討中だけど、はい、そういうの一回体験しておきたい初心者の方に向けて何かできることってありませんかね？
あります。あの、まあ、まず私たちあのココラボの家という展示場がありますけど、はい、そこには薪ストーブを置いてありますので、その薪ストーブはちょっと変わってあのクッキングストーブ、なのでオーブンがついてるんですよ、ね、
あ、そうですか。
火を燃やす部屋ともう一部屋があって、オーブンがあるのでピザとかグラタンなんかはすぐできるんですけど。
あ、そういう使い方もできるんですね。
そういう風に最近は多いですよね。
面白いですね。
面白い。まあ、それもあの体験できますし、あと私たちあのよくお付き合いするのは浜松の年兵堂さんという、はい、まあ、ちょっと変わったネーミングの会社ですけど、ここにあのいろんなあの薪ストーブが置いてあるので、もう体験もできますし、もういろんなあの種類を見たいという方にはあのそこがおすすめかなと思いますね。
もちろん購入後のその、はい、まあ、後フォローみたいな形っていうのももちろんあるわけですもんね。
はい、はい、メンテナンスをしていかないと煙突にこうタールというその燃えたカスが溜まっていくと危ないので、やはりそこはメンテナンス必要なんですよね。自分でできれば一番いいですけども、まあ、なかなか屋根の上登って危ないので、まあ、そこの電兵堂さんが、まあ、メンテナンスをあの、まあ、してくれるような、まあ、そういうあの部門もありますから、
しっかりとしたそのフォローもついてますよという形 で、はい、興味ある方はまずココラボの家に行ってもらうのが一番ですね。
はい、ぜひだんだん暖かくなってしまうとね、ちょっとなかなかあの説明しにくいので、今の時期に、
そうですね、この時期にこの時期で寒い日にね体験してもらうのが一番いいかもしれませんね。ね、
ぜひ来てください。
はい、はい、さあそして今日は1月のテーマ憧れの薪ストーブを検討中ということでお送りしたんですが、
はい、
まあ本当にワークショップとかもたくさんあるみたいで、はい、まあ、この辺りもご紹介もしていきたいと思いますが、はい、近々にあるのが、まずは天然酵母パン教室なんていうのが2月18日、
はいはい、これはもう定番で、はい、やってます、
ね、 はい、2月が、さじ加減季節のジャム教室、あジャムいいですね、
はい、これもですね、まあ、こだわって、まあ、これは今回はスタンダードのいちごのジャムをということで、はいはい、まあ、今の季節ですのでね、
確かに確かにそうですね、
ぜひ来ていただきたいなと。
3月4日が中津ぼうきのワークショップ、
はい、
中津ぼうきって何ですか。
そうですよね、これも私たちもね、ちょっと、知らなかったんですけども、はい、ほうきもろこしというね、まあ、草ですね、
はい、
稲科なんですね、
稲
科の、これをですね、作っている、神奈川県のこの作っているところが中津というところで、生産されているようなんですよね、でこの生産されたその草をですね、このほうきにして、まあ、売っているんですけども、
あ本当にあの昔懐かしい日本の室内巻きのほうきですね、形としても、
そうです、
色味としても、
部屋で使う、まあ、一番汚れが取れるということで、はいはい、このほうきをこだわって作ってらっしゃる方がいらっしゃって、ほうきを作るのは難しいので、10センチぐらいの、まあ、ミニぼうき、パソコン周りとかね、デスク周りをちょっとこう簡単に掃除できるようなものを作っていませんかということのワークショップを行えることになりましたので、
はい、実際にね皆さんじゃ体験してもらってということで、
そうですね、はい、
これは年齢制限とかはありますか。
どうでしょう、多分ね小学生以上の方であれば、はい、できると思いますので、うん、家族で来ていただくといいかもしれませんね、
はい、そしてお申し込みお問い合わせに関してはどこで見ればいいでしょうかね、
は
い、
これはですね、
インスタグラム、
はいはい、出していますし、
はい、
私たちもこちらしにちょ直接ねここのワークショップやってくれる方のところに問い合わせいただきたいんですけども、
はい、
私たちの方に問い合わせいただければご案内できますので、
ですか、
はい、
このあたりじゃあ検索で心木造建築研究所で入れればいいですかね。
そうですね、またココラボの家、
これが一番早いですね。
そうですね、
ココラボの家、ココラボのがひらがなで家漢字でと、
はい、
いうことで検索かけていただきたいと思います、
はい、ぜひお願いします。
いろんなワークショップもやってるし、もちろん初心者向けのねさっきの薪ストーブの体験もやってるし、
そうですね、薪ストーブは初心者の方もやっていただくんですけど、実は使っているんだけど間違った使い方されてる方もいて、
あそうなんですか。
そう、うまく燃えない、温まらないとかですね、そんなことがあって、やっぱり薪ストーブは付け方も大事ですけど、うん、薪元でも大事なので、湿った薪なんかを使っているともう全然ダメだし、
あ煙出ちゃいそうですね。
そうですね、なんで、まあ、そういう薪のことも勉強しなくちゃいけないし、うんうん、ちょっと一癖あるストーブも多いので、
は
い、そういう復習講座っていうのもやってくれるので、
あそうですか、
はい、
至れり尽くせりですね。
至れり尽くせり、だからなんとなくちょっとこう躊躇している方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、もう一回復習で来ていただくとね、うんうん、あこうやってやればよかったんだっていうのが分かるといいかもしれません、
まあ、正直決して安いものではないと僕は思いますけど、でも検討されて今話聞いてたら、はいはい、あそうかそういう楽しみもあるんだっていうところ で、うん、はい、で興味ある方はまず体験したものが一番だと思うので、
そうですね、まあ、いろいろ不安もたくさんあると思うので、ね、まずは問い合わせていただくとは一番いいですね、
はい、ぜひ皆さんココラボの家検索問い合わせお願いしたいなと思います。
お願いします、
はい、さあ次回はまた生放送2月5日
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ココラボずっと暮らしたい住まいとは、このコーナーは心木造建築研究所山崎健二さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。